5. 市からのお知らせ。図書館にコットの貸し出し、返却手続きが便利に。IC タグ導入により、さらに便利になりました。磐田市立図書館、人、本の庭にコットでは、IC タグによる本や CD、DVD などの管理を始めました。今回の導入により、さらに便利になった点をご紹介します。IC セキュリティゲートを設置しました。貸し出し手続きが済んでいない資料をうっかり館外に持ち出しそうになると、IC セキュリティゲートが感知し、音と光でお知らせします。IC タグを活用した資料管理のため、利用者の皆様のご理解とご協力をお願いします。豊岡図書館及び長藤図書館を除く全館に設置。セルフ貸し出し機での貸し出し手続きがさらに簡単便利になりました。今までのセルフ貸し出し機では1冊ずつバーコードを読み取る必要がありましたが、今回の IC タグ対応機器を導入したことにより、一度の操作で10冊まで読み取ることが可能となりました。貸し出し手続きはセルフ貸し出し機をご利用ください。予約本や大型本、CD、DVD はこれまで通りカウンターでの貸し出し手続きが必要です。長藤図書館を除く全館に設置。セルフ返却機を設置しました。各館に設置したセルフ返却機で簡単に手続きができます。郵便ポストに手紙を入れるように1冊ずつ返却機に入れると、返却機が IC タグを読み取り、自動で返却処理されます。CD、DVD はセルフ返却機で手続きできません。これまで通りカウンターにてご返却ください。引き続き借りたい場合は、これまで通りカウンターにて返却・再貸し出し手続きをお願いします。豊岡図書館及び長藤図書館を除く全館に設置。担当、中央図書館。電話 0538-325254。ファックス 0538-325154。県立富士の国中学校、括弧夜間中学が市内に開校。自分らしく輝く未来へ、学び直しを応援します。さまざまな理由により義務教育を修了できなかった人や、母国などで義務教育を修了していない人の外国人のための学び直しの場として4月に開校します。夜間中学とは、日本や海外で不登校だった、家庭の事情で小学校や中学校に通えなかったなど、さまざまな理由で9年間の義務教育を十分に受けられなかった方を対象に、授業を行う学校です。日中に仕事などがある方も通えるように、夜間に授業を行います。一般の公立中学と同じ教科書を使って、それぞれの状況に合わせた教育を受けることができ、全課程を修了することで中学校卒業資格を取得できます。県内では磐田市と三島市に設置され、東海北陸地区を初の開校となります。学びたいという前向きな気持ちを持つ方のために開かれた学校です。夜間中学の特徴、学習教科、中学校の教科学習、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術家庭科、英語など、日本語の学習のみや一部の教科のみの学習はできません。入学資格、県内在住の15歳以上の方、日本または海外で9年間の義務教育を受けていない方、括弧形式的な卒業も含む、外国人は在留カード所有者、授業時間、午後5時から9時まで、入学料、授業料、教科書代は無償です。学習内容、生徒個人に合わせた学び、授業がわからない、 生徒を置き去りにせず、全員が学ぶ喜びを感じることができる教育を実践していきます。また、世代や国籍を超えた様々な人たちがいる学び屋に通うことや、ICT、情報通信技術を活用した人とのコミュニケーションにより、社会とのつながりを育んでいきます。授業スタイル。1、オンラインによる授業。ICT を活用した遠隔教育により、多くの人と交流し、さまざまな考えに触れます。2、チームチーチング。各授業に複数の教員を配置し、授業を行います。生徒に応じた丁寧できめ細やかな対応をします。日本語の力や学習レベルに合わせたコース。教科学習コース。学習指導要領に沿って中学校すべての教科を学習します。学習言語コース。難しい学習言語の習得を予習授業や補習授業などでサポートします。初期日本語コース。学校生活や授業に必要な日本語を習得し、参加できる授業を増やします。自分らしく学ぶために、県立富士の国中学校開校目的が、自らの未来を切り開き、地域の発展に寄与する多様な人材の育成となっています。卒業した生徒一人一人が、学校で学んだことや、社会とのつながりを糧として、社会の中でなりたい自分になり、地域で活躍できる人材の育成を目指します。年齢や国籍が違っても、もう一度学びたいという志は同じです。同級生や先生たちと力を合わせ、新しい一歩を踏み出しましょう。県立富士の国中学校岩田本校、住所岩田市中泉1丁目6-16、天平の町内。問い合わせ、静岡県義務教育課、電話 054-221-3558、 ファックス 054-221-3558、 ページ番号 1011-728、 担当学校教育課、西庁舎3階、電話 0538-372760、 ファックス 0538-373205。 浄化槽設置事業費補助金が増額されます。合併浄化槽へ転換することで水質汚濁の防止、水質保全につながります。生活排水による海や河川などの水質汚濁を防止し、公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道などの予定がない区域で合併処理浄化槽を新設する方や、トイレの排水のみの処理を単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽に設置替えする方の対象に、設置にかかる費用の一部を予算の範囲内で補助します。単独処理浄化槽や汲み取り便槽をご使用の皆さんは、ぜひ補助制度を活用してすべての生活排水を浄化する合併処理浄化槽への転換をご検討ください。予算には限りがあり、先着順で受け付けています。詳しくは上下水道総務課までお問い合わせください。改正のポイント。1、設置費補助額の増額。従来の一律332,000円の補助額から、人相別に補助額を増額しています。2、補助対象の拡大。単独処理浄化槽、汲み取り便槽から転換する場合、令和5年度から、宅内配管工事費と、撤去費が補助対象になります。増改築を伴う場合は、宅内配管工事費は対象外となります。 対象補助対象区域。1、公共下水道の事業認可を受けていない区域。2、農業集落排水事業の実施区域外の区域。下水道の計画がある地域は区域外。設置予定場所が補助対象地域かどうかの確認は、対象地の地図を上下水道総務課までファックスしていただくか、直接上下水道総務課までお越しいただきご確認ください。対象地域の可否を適切に判断するため、電話での確認対応は行っていません。その他、補助対象となる浄化槽や申請方法などの詳細は市ホームページまたは上下水道総務課までお問い合わせください。合併処理浄化槽と単独処理浄化槽、汲み取り便槽の違い。合併処理浄化槽、水洗トイレ、台所、風呂など排水すべてをきれいな水にしてから放流し、河川などの水質汚濁を防ぎます。単独処理浄化槽、汲み取り便槽、トイレ以外、台所、風呂などの排水をそのまま側溝や河川に放流するため、側溝や河川の汚れや臭いなどの原因になります。ページ番号100-1574、担当上下水道総務課、福出支所2階、電話0538-38-3086、ファックス0538-58-3123。市税の新しい納付方法が始まります。スマートフォン決済に楽天ペイが追加に、ERQR で全国どこでも納付が可能に。市税は金融機関やコンビニエンスストアに配られて、スマートフォン決済、PayPay、LINE、Pay、D 払い、J コイン、AUPay での請求書払いなど、で納めることができます。このスマートフォン決済に4月24日月曜から楽天ペイが加わります。皆さん生活スタイルに合わせて市税が納付できるように、今後も納付方法の拡大を進めていきます。また令和5年4月から市税の納付書に ELQR が印刷されます。これは全国の市町村で税の納付書に統一規格で印刷されるものであり、このコードで全国の地方税統一 QR コード対応金融機関で市税を納付することができるようになります。詳しくは市ホームページまたは収納課までお問い合わせください。 QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録表示です。ページ番号100-1374、担当収納課、本庁舎1階、電話0538-374810、ファックス0538-366310。暮らしと仕事相談センターを開設しました。経済的に困っている、働きたくても働けないなど、日々の生活にお困りの方の相談をお受けしています。令和5年4月から生活困窮者自立相談支援機関として暮らしと仕事相談センターを設置し、相談をお受けしています。支援を受けるには、まずセンターにご相談いただき、現在の状況をお聞かせください。電話での相談も受け付けています。一人で悩まずご相談ください。暮らしと仕事相談センター、場所アイプラザ3階、電話0538-32-8880、ファックス0538-32-8881。支援内容1、自立相談支援事業。相談者が抱えている課題を把握分析して、自立に向けた支援計画を作成し、 寄り添いながら継続的支援を行います。2. 住居確保給付金。離職などにより収入が一定基準以下の方に対し、給食活動を支えるため一定期間にわたり家賃相当額を支給します。 3. 就労準備支援。すぐに就労が難しい方に生活習慣や社会参加能力の形成・改善を図りつつ、就労に向けた準備支援を行います。 4. 家計改善支援。家計表で家計状況を見える化するなど、家計状況を把握や利用者の家計改善の意欲を高める支援を行います。 5. 子どもの学習支援。生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもに対し、学習の場や提供や親への教育支援などを通じて、子どもの将来の自立促進に向けた支援を行います。6. 一時生活支援。住居のない方で収入などが一定基準以下の方に、一時的に宿泊場所の給与や衣食の提供などを行うとともに、自立に向けた支援も行います。ページ番号1012080、担当福祉課、アイプラザ3階、電話0538374797、ファックス0538361635。